小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は灰かぶりを例に昔話の文法、灰かぶりが舞踏会に行く前までの文法を、
そうでした、はい、随分いろいろあるでしょ、細かいことがね。
そうですね、孤立性とか繰り返すとか、
そうよくできてますよ、とってもね、グリムはよく書いたと思うな、
はい、
それでその舞踏会に行く前ですけどね、灰かぶりを呼びつけてですね、お姉ちゃんたちが髪を敷いてくれとか靴のバックルを止めてくれなんて言ったわけですね、
はい、
で今日はここから先なんですけどね、
はい、
灰かぶりは言われた通りにしましたけれども、自分も舞踏会に行きたかったので泣きました。そしてママ母に行かせてくれと何度も頼みましたけれども、ママ母は言いました。灰かぶり、お前は埃だらけだし、いい服は一枚も持っていない、それにダンスもできないじゃないか、それなのに舞踏会に行こうというのかいって、まあお母さんが拒否するわけね。ここでここもですね、お母さんのセリフよく見るとね、お前は埃だらけだしって言ってんだよね。埃だらけってことは完全に埃かぶってるって感じじゃないですか、
うん、
完全性だよねこれね、はい、この言い方、うん、ドイツ語でこういうふうに言ってるんですよこれ、うん、でいい服は1枚も持っていない、これも完全性でしょ、
うん、
ね、いい服は3枚しかないじゃないかってのと話が違うわけよね、
うん、
そういうふうにね、その完全性というグリムはとってもよくキャッチしてますね、そういうあたりを。でそれにダンスもできないじゃないか言ってんですね。でいい服も持ってない、それにダンスもできないって言ってんだけども、後で先へ出てきますけどダンスしてるんだよね、王子様と。それで服はちゃんとお墓で出してもらってるんですよ。つまりここで言葉で言われたこと、逆に言われたことが後で出来事として逆に現れるわけですよね。ここも実に見事にできてると思う、
うん、
で灰かぶりがそれでも頼み続けると、ママ母はとうとうこう言いました。レンズ豆を一鉢灰の中にぶちまけるから、お前がそれを2時間以内に全部拾い出せたら連れてってやろうって言うんですね。レンズ豆、ここでも豆、硬いものですね、一鉢を2時間以内っていうふうに非常にはっきりしてます。2時間以内、数がはっきりしてるよね、1と2っていう数ですね。で全部拾い出せたら、これも完全性だよね、うん、3割いっちゃけにいかないわけですよね、全部。ママはそう言ってレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭へ出る裏木戸へ行って叫びました。庭へ出る裏木戸、それで優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥さんたちみんな来て、私の豆拾いを手伝っておくれってこう呼びかけるわね、うん、そうすると鳥が集まってきますね。つまりこの裏木戸、庭へ出る裏木戸が鳥たちの世界と人間の世界との境目になってますね、うん。昔話ってね、割とねこういうふうに境界線がはっきりしてるんですよ、あちらの世界とこちらの世界がね、その一つね。これで鳩さん、キジバトさん、空にいる小鳥たちみんなってこう言って、だんだん増えるでしょ、
うん、
で良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へっていうふうに言うのね、まあ食べれていいっていうことでしょ。すると台所の窓から白い鳩が2羽舞い込んできました。まず白い鳩です、さっき言われた通りの順番です。続いてキジバトたちがやってきて、しまいに空にいるあらゆる鳥がバトバトと飛んできて灰の周りに降りました。さっき言葉で言われたことが出来事で繰り返される、これも綺麗ですね、うん、とっても見事にできてます。で空にいるあらゆる鳥、完全性ですよねこれもね。そして鳩たちがコツコツコツと豆をついばみ始めると、他の鳥たちも一斉にコツコツとついび始めました。もう実に整然としてるんですよね、今度ね。鳩たちがついばみ始めると他の鳥たちもって真似してやるよね、鳩がリーダーなわけで、ね、こういうこともね、整ってんのが好きなのね、昔話ってね、ごちゃごちゃといつの間にかっていうふうにはならないんですよ。そしていい豆は全部丸い鉢の中へ入れました。全部、これも完全性ですよね。それから丸い鉢、これも完全な感じがするでしょ。丸いって言われると本当に丸を想像しますよね。そういうふうにできてるんですね、この文章。 1時間も経たないうちに鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛び出していきました。みんな仕事を終えて、これ完全性ですね、うん、で窓から飛び出していって、さっき窓から入ってきました、窓から飛び出していく、こういう整った言い方が好きなのね、うん、なんかいつの間にかあちこち飛び散りましたではないんだよね、うん、窓から入って窓から出ていくというのね。灰かぶりはきっと舞踏会に行かせてもらえると思って喜んで丸い鉢をママ母のところへ持っていきました。けれどもママ母はダメだよ灰かぶり、お前は服を持ってないじゃないか、それにダンスもできない、お前はモノマネになるのがオチだよと言いました。ここでまた服を持ってない、ダンスもできないって言ってるんですね。これは後でひっくり返るわけですよね。灰かぶりが泣くとママ母は言いました。もし2杯分のレンズ豆を1時間で灰の中からきれいに拾い出せたら連れてってやろう。レンズの豆が倍になりました。2杯分、こういう時例えば 1.5 倍とかね1.8 倍とかそういう言い方はしない、キリのいい数がとても好きなのね。で1時間でって言いますから、さっきは1杯を2時間でした、今度量は倍になって時間は半分になりましたから4倍の強さになるわけですね。こういうのはきちっとその計算できるというかな、単純な計算でできるようになってるんですよね。明快なんです。ママ母はそんなことはできるはずがないと思ったんです。そして丸い鉢に灰のレンズ豆を灰の中にぶちまけました。これを言った通りやってますよね。言葉で言ったことを実行してます、出来事で繰り返してます。灰かぶりは庭に続いている裏木戸のところへ行って叫びました。これ同じ裏木戸へ行ってますね、別の裏木戸へ行かない、固定的なんですね、うん、昔話ってねこういうふうに語る範囲が決まってんですよね。そうでないと聞いてる方が想像しにくいからね。優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。さっき1回目に言ったのと同じ順番です。鳩、それからキジバト、小鳥たち、みんなとこういうね、良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ、これも同じ言葉で繰り返しですね。こういうふうに唱え事ってのは特にね決まってんですね、変わらないのね、変化しないで出す。これはもう日本の昔話でも全部同じです。唱え事は特に変わらない。すると台所の窓から白い鳩が2羽飛び込んできました。やはりまた2羽です。続いてキジバトが飛び込んできて、しまいには空にいるあらゆる鳥がパタパタと飛び込んできて灰の周りにおりました。さっき1回目と同じ場面ですよね、うん、同じ場面は同じ言葉で繰り返すと聞いてる方はそれがまた想像しやすいわけよね。それが大事なのね。これなんかもね音楽と同じですよ。音楽と全く同じ。例えばベートーベンのね第5シンフォニーっていう有名なのがあるじゃないですか。あれも運命って言われるさ、タタタターン、タタタターンってあるでしょ、はい、あれを繰り返していくわけですよね。そうです、同じように繰り返すよね、うん、で同じだからって誰も飽きたとは思わないですよね、うんうん、なんだ同じじゃつまんねえやとは誰も言わないよね、うん、そういうものなんですよね、うん、聞く場合にはね同じことってとても大事なのね、うん。そして鳩たちがコツコツコツとつびを始めると、他の鳥たちもコツコツコツとついばみ、良い豆を全部丸い鉢の中に入れました。この順番も同じですね、さっきと同じです。そして全部、ね、鉢の中に入れた。30分経つと小鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛んでいきました。30分っておかしいですね、さっき1時間っつったら今度30分でやっちゃうわけよね、すごい能率がいいですね。そうね、慣れたんでしょうかね、しかもこの時例えば28分でとは言わないけどね36分とも言わないけど30分ピシッとね、そういうのも整ってるのが好きなのね。灰かぶりは今度こそ連れて行ってもらえるだろうと思って喜んで丸い鉢をママ母のところへ持っていきました。けれどもママ母は言いました。なんと言ったってダメだよ、お前を連れて行くわけにはいかない、お前は服を持ってないじゃないか、それにダンスもできない、私たちが恥をかかされるのがオチだよ。ここでお母さんは服を持ってない、ダンスもできない、すごい固執してますよね。でこれ全部後でひっくり返るわけですよね。それで出かけてしまった。家の中が空っぽになると灰かぶりは橋ばみの木の下のお母さんのお墓へ行って大きな声で言いました。木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げ下ろしてくれ。金と銀、昔話ってこういうふうに貴金属が好きなのね、前にも出てきましたけどもね、硬いもの、そして稀なものも好きなのね。すると鳥が金と銀で織られた服と銀で刺繍された絹の靴を投げ下ろしてくれました。ここでも金と銀ですね。 ここであのガラスの靴って言ってないんですよね、うん、ガラスの靴っていうのもあるんですけどね、でそれもおかしくないんです、あのガラスで構わないんですけどね、グリムはここで銀って言ってますね、うん、銀で知られた絹の靴って言ってるんです。これがね、いわゆるその後にシャルペローが17世紀ですけども、9世紀から比べたら後ね、グリムより前ですが、ガラスの靴にしてるんですが、それがね、ガラスの靴が履けるわけないじゃないかと、割れちゃうだろうって説があって、間違いだろうっていう言い方もあるんです、批判もあるんですけど、マクセリティ先生はですね、これガラスで構わない、ガラスでも金の靴でも同じだというふうに言ってますね、うん、要するに高価なもの、それから硬いもの、
はい、
ガラスって昔は高価なものだったわけですよね、今はまあどこにでもあるけどね。それからね、銀で刺繍された絹の靴を投げ落として、ここではグリムは絹って言ってるんです、ここではね。これも割とその研究者の中で問題になるんですけどね、これはあの元のね、中国のお話が絹の靴なんです。それが残ってるんですよ、これ。ずいぶん長いこと残ってるんですよね。でむしろガラスにしたり金にしたりするっていうのがヨーロッパへ入ってからのことでしょうね、おそらく、うん、絹の靴なんです。だけど柔らかいけどもさ、高価であるってことは同じよね、絹の靴ってことはね、高価なもの。ハイカブリは急いでそれを着て舞踏会に出かけました。ママハート2人の娘はハイカブリとは思わず、どこかよそのお姫様に違いないと思いました。ここも面白いんですけどね、昔話ってね、衣服を取り替えたらもう見分けつかないっていうのがもう鉄則なんです。これは顔で見分けるってことはないんですよ。例えばね、日本で言えばさ、カチカチ山って話があるでしょ、
はい、
あれあのご存知だと思うけども、タヌキがばあさん殺しちゃって、で自分がばあさんの着物を着て、それでババ汁作っちゃうわけですね、
うん、
でおじいちゃんが帰ってきたら、何も知らないおじいちゃんにそのババ汁食わしちゃうわけですよ、
うん、
とおじいちゃんがババ汁食い終わってから、タヌキは着物をバッと脱いで、うん、ババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって、いわば反抗声明を出してね、逃げていくわけね、
うん、
あの時さ、常識的に考えればね、帰ってきたおじいちゃん、タヌキがおばあさんの着物着て現れたってさ、顔見りゃ分かるはずじゃないですか、ね、それ絶対分からないの、
うん、
それが昔話なのね。着物着替えたら分からない、顔では見分けがつかない、この例はいろいろあります。それは、
うん、
後でも出てくるんですけどね、この話でも後で出てくるんですけど、とっても面白いところですよ、ここは、
うん、
ね、ママ母と二人の娘は、灰かぶりとは思わず、どこかよそのお姫様に違いないと思いました。もう着替えたら分かんないというね、
うんうん、
これ日本の場合も同じです。これはそれほど灰かぶりは美しく見えたのです。王子様が灰かぶりのところへ来て、その手を取り、一緒にダンスをしました。そしてもう他の誰ともダンスをしようとせず、ずっと灰かぶりの手を離しませんでした。ここ完全性でしょ、誰ともしない、ずいぶん失礼な話ですよね他の女性にはすご
い来てるのに、
そうよ、他に失礼ですよね、うん、だけども昔話の完全性が優先されてるよね。それで誰か他の男の人がハイカブリにダンスを申し込もうとすると、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。完全性です、これもね、
うん、
ダンスは夜になるまで続きました。ハイカブリは家へ帰ろうとしました。すると王子様が、僕も一緒に行く、お供をするよと言いました。まあ、これはいいでしょう、礼儀正しくて。王子様はこの美しい娘がどこの家の人なのかぜひ知りたいと思ったのです。けれどもハイカブリは王子様の手からこっそり離れて、急いで駆け戻り、自分の家の鳩小屋に駆け上がりました。でここで鳩小屋ってのはいきなり出てくるんですけどね、狭い空間ですよね、
うん、
で王子様はその家の父親が帰ってくるまで待ちました。そして父親に、娘が一人この鳩小屋に飛び込んだと話しました。父親はそれはハイカブリかもしれないと思い、斧とツルハシを持ってきて鳩小屋を叩き壊してみましたけれども、中には誰もいませんでした。そもそも叩き壊さなくてもいいだろうと思うんだけどね、
そうで
しょ、中を覗いただけでわかるじゃねえかって感じはあるけどさ、
で、
ね、昔までして完全が好きだから、
うん、
叩き壊して完全に認めないといけないんですよ、
うんう
ん、それで鳩小屋に駆け込みますね。昔話ってね、主人公とか大事な人物をですね、狭い空間に入れることがとても好きなんです、
うん、
これはもういくらでも例があるけどね、 例えば有名なので言えばあのグリム童話でラプンツェルってあるでしょ、うん、塔の中に閉じ込められるね娘が、うん、あれもそうでしょ、狭い空間ですよ、うん、そこへ一人閉じ込める、うん、ね、そういうのがとても好きなのね、うん、昔話ではですね、例えば三枚のお札なんていう話でヤマンバが出てきますけど、あのヤマンバも小屋に一人で住んでるね、うん、大邸宅ではないんですよ、うん、ちっちゃい小屋に一人で住んでる、ね、狭いところに閉じ込めることが好きね、うん、で僕はこれはね、例えば子供のこと考えるとさ、子供もそうじゃない、押し入れに隠れるなんてとても好きじゃありません、ね、あるいは小さい子だとさ、その辺にあった空いてる段ボールの中に入ってって遊ぶとかさ、僕あれと通じてるなと思ってんだけどね、なんか昔話って割とねそういう子供の願望というかな、そういうものをねキャッチしてるとこありますよね、うん、とっても面白い点だと思ってんだけどねこれは、うん、で今のその子供の願望をキャッチしてるっていう点で言うとね、もう一つさっきのこれ鳩たちに呼びかけるじゃない、うん、呼びかけてそれで手伝ってもらうよね、はい、あの場面もそれかなと思うんですよ、うん、つまりさ、子供って動物と話をするじゃない、うんうん、ね、はい、猫なんかとさ顔を合わせてまるでもう意思が通じるみたいに話しかけたりしますよね、うんうん、あの気持ちね、うん、子供にとっては動物と自分の間に国境がない感じがね、うん、そういう子供の世界っていうかな、うん、子供の感覚というかな、うん、そういうものをね昔話はキャッチしてるっていうふうに僕は思うね、大事だと思いますよそういうその感じってね、うん、だから昔話っていうのは子供に訴えるところがあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、他にももちろんいろんな要素あるんだけど、うん、子供に訴える一つの大事な要素は、昔話の語られている世界っていうのは子供が世界を把握しているその感じ方ととても近いからなんじゃないかっていうのを僕は感じてるのね、
なるほど、うん、
それでこの後ねお母さんが帰ってくるんですけども、はい、そこから先はまたじゃあ次回に聞いていただきましょうか、
はい、お願いします、うん、今日は灰かぶりを例に昔話の文法を紹介しました。今日は灰かぶりが舞踏会に1回目行って帰ってきたところまで、
はい、そうです、1回目帰ってきたところまでね、
そして鳩小屋にいなかった
いなかったっていうところ
までですね、ですね、はい、びっくりしたのはガラスの靴じゃなくて、うん、
刺繍された金の靴ね、金の靴ですか、これ古い形ですよね、中国の形が残ってるのね、
あと何と言っても最後先生がおっしゃった子どもの願望感覚を描いているっていうところは大事ですね、
あれも大事だと思うな、
さあ来週は、
うん、この続きまた聞いていただきますね、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。